ジオコアラ。皆さんこんにちは、松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や、松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどを、こちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったので、この名前になりました。梅雨明けました。パーソナリティの上条英子です。そして
夏休み入りました、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。夏休みはかっちゃんも入ってないよね。
じゃないです。小中学校、小中学校、ね、市内の小中学生が、
はい、8月1日から、
うん、1日が終業式だったかな。
は
あ、1日土曜日、
ちょっと短いんですね。
そうですね、う
ん、でまあ、今までずっとねお休みだったから、まあね、あれですけども、あんまりだから暑い思いをして学校に行くってこともなかったっていうか、梅雨だったからあれだけどね。うん、でもとりあえず、まあ、夏休みだし、梅雨も明けたしということで、まあね、あんまりらしくない夏というか、みんなあんまりそのウキウキワクワクっていう感じでもないんですけども、はい、ね、またちょっと東京の方でもね、人数が、感染者の方の人数が増えてしまって、
ね、うん、
8月30日まで、飲食店の時間短縮とか、ね、になってしまいましたけれども、まあね、少しでも夏を感じ楽しい気持ちになるところに行くみたいな、
うん、
そんなことをして夏を楽しんでいただきたいと思うんですけど、はい、私もね、いろいろ SNS から1年前は何してました届くじゃない、
出てきますね、う
ん、
はい、
でもどんどんあれ見るたびにね、自分でブルーになっていくっていうね。
そう、ちょうど今頃がね、花火だったり、焼きりビール祭りだったり、
祭りなんですよ、そうだからね、自分でも MC させてもらってるビアガーデンもあり、で焼きりビール祭りがあり、はい、そして花火があり、花火が終わったら検討がありっていうね、てんてんてんになっちゃうんだけど、うん、そうだから花火の投稿がすごいお知らせくれるんですよ、
はい、
去年はこうだった、一昨年はこうだったってね、だからもうなんかそれを見るとはあって思っちゃいますけれどもね、うんうん、まあしょうがないのかなと思いつつ、でまあこんな風な時期でどうやって楽しむのがいいのかというので、はい、ちょっと最近話題になってるベランピングって知ってる？
ベランピング、
うん、なんで笑ってるのそう、はい、ベランピング、
はい、
ベランダでグランピング、うん、でグランピングっていうのはもともとキャンプの豪華版ですよね、うんうん、ちょっとすごいテントになんかハンモックがあったりして、もうベッドがあって、うん、なんかいろいろ用意されててっていうね、素晴らしいキャンプの豪華版なんですけども、それをあえてベランダでやろうという、そういう試みというか、皆さんやってらっしゃって、
ベランダ広くないとそもそもできない、
でも狭くてもちょっと雰囲気変えて、そのベランダでご飯を食べるとか、ベランダでテントは建てられなくても、ちょっとなんていう、長椅子でちょっとうとうとしてみるとかっていうのが気分が変わると、うん、でキャンプ場もね、今こんな状態で、うん、もう混んでるんですって。でそれしかもちょっとキャンプ場のテントの中でね、何かあるっていうこともちょっとある、うん、あるらしいので、家の中で家族でベランピングっていうのが今ちょっとブームらしいです、
うん、
はい、でベランダですから、やっぱりその火の気はまず気をつけましょう、
はい、
火は焚かない、そして避難ルートっていう避難はしごとかって絶対ベランダにあるので、はい、それは塞がない、
はい、
であと騒がない、この3つ、うん、この3つはちょっと注意しつつなんですけれども、うん、まあちょっとね、ベランダにこうラグを引いて、椅子とテーブルを置いて、うん、ちょっと広めのベランダだったら小さいテントポンと立てる、
うん、
で、まあ、よくね SNS なんかでもそういう投稿を見るんですけども、まあ、ああいうのって子供楽しいよね、外で、
うんうん、
寝るっていうか、ベランダで寝るなんてこんな楽しいことないでしょみたいな感じ でお子さんがいるお家はそこでね、子供と一緒に、
はい、
寝袋っていうかね、その入って寝たりとかするんですけども、うん、で大人はやっぱりそこでまあね、飲みましょうと一杯二杯飲みましょうとね、うんうん、でこれいいのは料理はキッチンでできるしね、
ああ、はい、
うん、キッチンでして持ってきゃいいでしょ、はい、で、まあ、ちょっとあのろうそくは火だからろうそく風のちょっとランタンとか、うん、あのろうそくではない火ではないランタンだったりとかそういうのをね灯したりして、なんかそこでお酒を飲みながらちょっと小さく音楽を聴きながらみたいなのをやりましょうみたいなのを見まして、いいかなと思ってやってみようかなとかちょっと思ってます、
はい、ベランダね、
ベランダって言うとあれだけどベランピングベランピングです。そうだからね、ただね、私この日の気と避難ルートとあと騒がない以外に心配なのが虫、虫ちょっと心配です。
夜ってことですか、
まあ、昼でも夜でもいいと思うんですけど、うんうんうん、虫よけしましょうね皆さん、蚊取り線香を焚いたりとか、うんうん、あと自分でね虫よけスプレーをしたりとかっていうね、なのでちょっと虫にも気をつけながらちょっと私もやってみてどうだったかって報告をします寝ることまでしないと思うけどね寝まではしないと思うけど、確かにあのよくビーチで広げるようなテントはうちあるので、ちっちゃいやつがあるから、うんうんうん、あれ広げられるかなと思うんだけど、なんかね、そこで寝るっていうのもね、なんなんで、ちょっと寝るまではしないだろうけど、ちょっと外でね、あのちょっと空気をこうね、うん、浴びながらっていうのをやってみようかなと思って、
寒くないしね、
そうそう、ね、寒くはない、うんうん、寒くないし、まあ、うん、夜は涼しいだろうし、うん、ね、だからちょっとそういうことにいろいろ気をつけながらですけれども、気分を変えると、うんうん、いうのも大事です。はい。で虫なんですけどね、はい、今年は虫が大発生してます皆さん、
かいかいのかゆい、う
ん、あのこれはいろんなところのニュースソースからね、あの聞いたんですけど、見たり聞いたりなんですけども、はい、梅雨長いとやっぱり虫的なものはすごく発生しやすくなってくる。でちょっと前にもお話ししたかと思うんですけど、ぬかかっていうね、
あ、はい、
虫が
しつこいやつでしょ、
そう大発生してます。で私は磯ぬかか、うんうん、海のぬかかに刺されたんですけど、はい、かっちゃんも一回あったよね。
すっごい痒くて、もう一年中痒かった
一年中年間通して
そう。
で、あれもちっちゃい虫 で、うん、で磯ぬかかっていう名前で私は聞いたんですけど、もっとねなんかねチンクイとかいう名前もあって、
正式名称ですか、
うん、あのね、あとねスケベ虫って言うんですってそう、だからその名の通り、うん、何どこに刺すかっていうと、うん、要は足狙ってくるのね、上の方、しかも、はい、柔らかいところ、はい、であの刺すんじゃなくてチンクイっていうだけあって、うん、食うんですよ、要は噛み切る、
うんうんうん、
で私あの2年前に本当大発生、大発生、もう大被害というか、うん、もうすごい刺されたことがあるんだけど、ね、最初分かんないので、なんかちょっともぞもぞするぐらい、うん、だからなんかあのかいいなと思って、うん、なんか当たってんのかなぐらいの感じで、トイレ行ってみたんだけど何もないの最初で、帰ってきて一晩寝て朝起きてびっくり、ものすごい腫れて、でしかもその腫れた後に必ずすごいでっかい水ぶくれができるので、
はい、
その水ぶくれがあのもうねまん丸のすごいものができるんですよ、はい、であの皆さんにも先日もちょっとね100回記念誰がゲストでしたって言ったあの桜あゆみというね、
はい、
あのうちの可愛い元グラビアアイドルのシンガーソングライターの子がですね、はい、この間お家でキャンプに行ったんですって、
うんうん、
それで変な虫に刺されましたって言ってたの最初、
うんうん、
やられたなと思って聞いたら本当にそうであ
ゆみちゃんだけならいいけどね、他の子大丈夫だったのかな、
なんかあの子だけらしいです
なぜだろう、うん、
なんかねそう水ぶくれの大きさが、うん、あのプチトマトぐらいだって言ってて、私も確かに大きいやつはそれぐらいあったんですよ、
はい、
でそのプチトマトが潰れて、そうするともうずっと痛いし、ずっと痒いし熱持つしっていうやつなんですね。なので皆さんね、海とか山、まあ、山はちょっと注意するかな、だけど海ってそんなにね虫いないと思うでしょうけれども、うん、いますからね、
うん、
そう、私はその時はですね、あのなんとあのワンピースですもうあのノースリーブのワンピースストンと着た状態で、はいはい、へへへって言ったんですよ、釣りに行ったんですね。でもうすっごかった、だからもう足からもう全部、でもう皮膚科の先生に行ったら、そこの土地の先生ね、はい、あの都会の先生はあんまり知らないからってその時言われて、あ、こっち来てよかったと思ったんですけど、その土地の先生に言って、いやだって海って蚊もいないと思ったんでって言ったら、甘いって言われて、海はねもうね水の中にも虫がいるのよって言われて、 そうだから気をつけないといけないって言われて、そのヌカカが、はい、磯じゃなくて山も大発生してますんで、うん、皆さん本当に虫気をつけてください。
熱持ったりとか
そうなんですよ、
するわけでしょ、
うん、もうね、あの寒気もするし不安になるの、なんか、はいはい、私このままなんか悪い病気になるんじゃないかしらぐらいの不安な感じになるのでね、皆さん本当に気をつけて、
虫よけスプレーとか、
うん、あと肌出さないってことね、うん、とにかく私みたいなのね、すっとぼけた格好していっちゃいけない下パンイチでね、ノースリーブのね、もうワンピース着てベーってやってたのがいけないので、もう足首とかにもうちゃんともう靴下上の方まで
ゴム入ってるような、あの
長いパンツを履いて、はいはい、っていう状態でちゃんと楽しく遊びましょう、うん、これは本当に皆さん気をつけてくださいね。大発生してるそうなんでね、
日に焼けないようにっていうのはね気をつけるけど、うんうんうん、虫にはそんなにね、な、うん、
だから日焼け止め、うん、日焼け止め塗って、うん、で虫よけスプレー塗って、はい、でその上からちゃんと上を覆うと、うんうん、本当に大変だからね、まあ一回ってやるとね本当大変ですよ皆さん、
うん、気をつけて。暑そう、
暑いね暑いね、そうだからね、夏場はどうしても海辺行くと、うん、なんか気泡なんていうのこう開放的な格好したくなっちゃうからね、うんうん、でもね気をつけてね、本当日焼けと虫、虫の方が怖いよ、はい、気をつけてください、
はい
はい、そして先々週から、はい、いろいろと皆さんにお声かけをしている、あなたならどこ行きたい？松戸一日ツアープランのコーナーです。
コーナー化した
コーナー化しましたよ。はい、あのね、
はい、
嬉しいことにいろいろいただいてるんですよ、うん、お便りとかいろいろな、ね、メッセージとかいただいて、でね、まず今日ご紹介したいのはですね、あの千葉さんからの友達の輪です、
はい
はい、千葉さんのご紹介で、はい、市民記者千葉さんいつもねあのお世話になっておりますが、あの前回ね千葉さんのプランをねあのいろいろとご紹介させていただいたんですけども、その千葉さんからのお友達の輪ということ で私たちもあの競輪ベルハンマーの企画でもお世話になりました、はい、尾形正義さんからいただいたプラン、尾形さんがですねたくさんくれたんですプランで、もったいないから毎週1個ずつ紹介しますすごいね、あの細かくあのプラン練ってくださったんで、はい、はい、よろしいですか。案1、ほら案1つというかね、2、3ってあるんですよ。松戸珍百景です。まず移動手段はバスと徒歩ですね。だからバス乗ったり歩いたりです。まずここはすごくね忠実にしていただいてて嬉しいんですよ。矢切の私が始まりです、はい、なので皆さん柴又から渡ってきてねっていうことで、矢切の私を渡りまして、浅間神社、浅間神社だっけこれ、
浅間神社
でよかったんですけど、はいはい、お猿さんの石像があります。そちらを見て記念撮影、そして途上亭に行ってティータイム、そして昭和の森博物館に行きます。
結構ここから遠いんだよね、
うん、バス乗りましょう。歩いて行って松戸駅まで行ってバスですね、昭和の森まで、おそらく東松戸まで移動するか、
うそう、うん、電車乗らないと、
電車もね、
うん、
で昭和の森博物館、後でちょっと説明しますね、はい、流山線の車両から松戸のお宝グッズまでということで、
いろんな展示がある
あります、ね、はい、そしてカズサントンミン、こちらはラーメン屋さんです。これも後で説明します。
5個まで行くと
5個です、はいはい、その後東禅寺、これはいい感じのお寺って書いてあります、まあ、確かに本当にいい感じのお寺
です。そして北小金まで行くな、ね、うん、
はいはい、そして同じく本土寺ですね、参道入り口で、実は入り口は常磐線の線路の反対側にありますという豆知識もあります。そしてそこから電車で松戸に戻って宴会かって書いてあります。
うーん、
はい、盛りだくさんです。まずは矢切の私で渡ってきていただきまして、で浅間神社のお猿さんの石像って、これかっちゃん知ってる？
なんだろう、上の方まで登らないとわからないのかな。
あ、そうですね、上の方にありますもんね。
三猿じゃないよね
いやでもそのお猿さんの石像まず 見ましょう、うん、そして途上亭に行きまして、ね、将軍コーヒーなどこちらティータイム、これはあ
の売店のコーヒーだと土日限定ですね。
そうですね、はい、土日、まあ多分こういうツアーだと土日でしょう、うん、おそらく。そしてその次は昭和の森博物館、これは
でもこれも土日ですね、
う
ん、
そうですね、
平日やってないの、
はい、で、うん、私たちもねお邪魔したことあるんですけれども、あの三丁目の夕日で
映画のね、
映画のオールウェイズ、はい、三丁目の夕日でも、はい、貸し出しされたという
三輪車っていうんですか、昔でいう昭和の
三輪自動車、
うん、
三輪
そうそうそう
オート三輪ですね、うん、そう、あのひっくり返ると大変なことになるやつですね、うんうん、はい、 で、その、いや、私見たことあるんだって、リンゴ積んでるお父さん輪が、
わー
ってひっくり返っちゃったの見たことあって、すごいリンゴの海だったんだけど、まあ、それ置いといて、そのお父さん輪とか、あと、昔のブリキのおもちゃとか、そういうのがブワーっとね、展示してあったりね、あと、飛行機があるんですよね。
飛行機、
飛行機、
なんか、外にある
。そう、外に飛行機の展示とかもあって、で、流山線の電車ね、で、あと、いろんなものがありますので、そこでわーっと、そうね、昭和の森博物館楽しいかもね。
クラシックカーとか、
そう、うん、たくさんあるしね。
あと本当昭和のなんかいただき物なのかわからないですけど、いろんなものが展示されていて、
あ、でも昭和の森はこれすごいいいと思います、でそこでいろいろ見て遊んで、でそこからこれが東松戸ですもんね。そこからね、上総村民5校元山ですかね、今ね、に移動します。こちら上総村民っていうのは一三湯麺って書いて上総村民って言います。こちらカッコしてラーメン寺子屋の元塾長の店って書いてありますけど、サンバのサンバの松井さんの店です。
口癖はオッパーです。
オッパーオッパーっていうプレジデンチ私たちがねよく応援行ったりとかしてます、フロージ松戸セレージャのプレジデンチって言って団長ですね、の兼ラーメン屋、どっちが本業かよくわからないんだけど、はい、のですごい、もうこれはもう全国的に有名なラーメンですね、ですごい美味しいラーメン作る人とは思えない店長に会うのもいいかもしれない、
元気もらえますよ、
元気もらえますよ、はい、もう気分はもうねサンバですからね、はい、サンバいいね、サンバそうだ、そうね、だからセレージャーのパレードとか見れてないもんね。
そうです ね、お祭りがない
から、お祭りがないからね、はい、そして今度また北小金の方に行って東禅寺に行きまして、で北小金はやっぱりね寺がね、寺町が本当、寺町なのですごい素敵です、で、まあ、時期も、まあ、夏場だと違ったお花もあるかな、本土寺ね、まあ、梅雨の時期は、まあ、紫陽花が本当に綺麗な松戸の紫陽花寺なんですけれども、そしてそこで堪能したら今度は電車で松戸に戻って、宴会かって書いてあるので宴会です、
はい、
宴会ね、だからどこに行きましょうかね、宴会、でもすごい歩くし、なんか盛りだくさんだね、これはこれで素敵です、松戸珍百景ですからね、まず焼き鳥から始まって、
はい、
珍百景です、
はい、
でも昭和の森は結構案内しがいがあるっていうか、みんな喜んでくれそうですね、
面白いですよ、じっくり見たら結構時間かかる、
かかると思う、じゃあちょっとそういう案もあるということで、ね、岡田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
2と3は来週、再来週ということでね、はい、ご紹介させていただきますんでね、はい、いいなこれ。そして、私にメッセージいただいたんですけれども、市内在住 R さんより、コロナでだいぶ先の企画になると思いますが、まず柴又で遊んでくださいまず柴又で遊んでお参りして、
はい、
大社くてお参りして、あと草団子食べたりとかして、でのんびりと焼き鳥の私で渡ったら、焼き鳥の私の花碑の前で記念撮影します、これ柴又側と松戸側と両方あるんですね、花碑、
何の歌碑です、
焼き鳥の私の歌の歌碑、歌歌碑、
はいはいはいはい、
ね、だからそれ両方で撮ってもいいですしね、でゆっくり歌碑のところです、記念撮影をしたらバスで松戸まで移動して、まあお昼から飲みましょう、飲むのが好きな方なんですね、
昼からですか、
3軒ぐらいはしごしたいという案です、
はい、
そうだからね、まあ、コロナでねはしご酒ちょっとね NG って言われてますけども、だからこれゆっくりプランですね、柴又でちょっと遊び、焼き鳥の私を渡ったら松戸のそのディープなところに飲むという、のんびりのんびりっていう感じのね、半日プランでもいいかもしれないですね。
私だったら最初から柴又で飲んじゃうかも、
だから来れないよ松戸までもう終わっちゃうじゃんそこでとりあえず飲む
って、いいお店いっぱいあるから
ね、そうそう、だからね、川の向こうにもたくさんいいお店あるので、
まあ
焼き鳥の私ねをちょっとメインに持ってくるんだったらそうかなっていうね、そしてねもう一方 Y さんです。でラーメンのツアーのお話がありましたが、お蕎麦も良いです。関宿をはじめ美味しいお蕎麦屋さんたくさんあります。また、あ、これまた別なんですけどね、また21世紀の森と広場で1日ピクニックバーベキューもおすすめです、そうですね、お蕎麦屋さんね、結構ありますよね、
あります、
たまにしか開いてない幻の蕎麦屋さんとかね、知らない
どこだっけ
なんか川沿いの方にありました確か、 今もやってるかな。
あ、今やってない
の。やってない？そこ、うん、あ、そうなんだ、
うん、潰れちゃったの。
あ、そうか、あの閉店でお願いします、潰れるって言わないで、
うん、ごめんなさい、 お休みです。
お休みじゃない、閉店でいいと思いますけどそう、でもね、そう、お蕎麦屋さん結構ね、あの、うん、自分の好みでここが美味しいとかっていうのがいろいろあるじゃないですか、うん、でもあの私は何々派とかよく聞くんでね、はいはいはいはい、お蕎麦屋さん調べてね、
10割とか、
そうそう、10割とか、あと、うん、さらしなとか、あのいろいろそのね、製法によって皮入れたり皮剥いたりとかいろいろありますんでね、うんうん、そういうのもいいですね、うん、セキュアドになっちゃうとやっぱり昼から飲みますね。
そうですね、
うん、飲むプラン、
ちょっと日の口まで行っていただくと山崎という美味しいお蕎麦屋さんがありますけど、そうだ、
山崎もあるじゃないか、うん、そうなのでお蕎麦ツアーってね、うん、で21世紀の森はもうそこのみで行かないと、あ、はい、うん、あのなかなかその周りを回るの大変だろうから、うん、21世紀の森と
博物館
ね、うん、あと昭和の森っていうこの組み合わせもね、ちょっとレトロ大会みたいなのもいいかもしれないですけど、はいはい、で21世紀の森と広場で1日ピクニックっていうことなので、うん、まあ、これはもう一つの案ってことですよね。やっぱりね、松戸広いから幅広いですね、うん、プランがね、うん、なんで何個かパターンをいろいろ作っといてっていうのも楽しいかもしれないですね、うん、まあ、今んとこ妄想ですけど、わかんないよ、実現するかもしれないんでね、うん、皆さんぜひその実現する日をね、楽しみにしていただいて、まだまだ募集してます、ね、こんな案はどうかって、なかなか斬新なものとかもね、はい、あのそれは思いつかなかったなっていうのもちょっと楽しみなんで、ぜひ皆さんまたどんどんどしどし、
はい、お待ちして
お寄せください。続きまして、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞、ですね、今回のテーマじゃないニュースはですね、松戸市が小学生向けプログラミング教室、3密を避けオンラインでという記事です。松戸市内の小学生を対象としたプログラミング教室、サイゲームスプレゼンツテックキッズオンラインキャンプイン松戸が7月23日から26日まで開かれました。松戸市はコンテンツ産業の振興に積極的に取り組んでおり、2018年からゲームの企画開発運営事業を展開するサイゲームス、小学生向けプログラミングスクールを運営する CA テックキッズと共同で、市内在住の小学4年生から6年生を対象に無料プログラミング教室テックキッズキャンプイン松戸を開催しています。プログラミング学習ソフトスクラッチを用いてオリジナルゲームの開発体験をする内容で、昨年度までに11回実施して小学生約220人の参加実績があります。今回の講座は新型コロナウイルスの影響で初の3密を避けたオンライン教室が開かれました。応募者の中から抽選で選ばれた受講生3クラス各20人全員にスクラッチとビデオ会議ソフト Zoom をインストールしたパソコンを貸し出して、子どもたちはそれぞれの自宅から参加、プログラミングの基礎から作品制作までを4日間にわたり行いました。講師のほかにメンターと呼ばれるスタッフ6人が Zoom 上に作られた個室ブレイクアウトルームで待機し、子どもたちの質問や相談にマンツーマンで答えたということです。講座の最後に、今後もプログラミングの学びを深めていけるよう、毎週土曜日曜に松戸文化ホールで開催されているプログラミングカフェ、9月30日まで作品を募集している松戸キッズプログラミングコンテスト2020について講師が紹介、希望者に対しコンテスト出品用の作品説明文の作成もの手引きも行いましたということです。はい、これね、ちょっと前にご紹介したあれですね、プログラミングのコンテストの話ありましたけれども、まあ、ここと主催は同じということで、いやでも4日間にわたってってすごいですね、
がっつり貸し出しもあった
って、そうそう、だからそれがね、だから自分の専用のパソコン持ってないよっていうちびっ子たちでも、うん、気軽に参加ができるっていう、すごいね、なんか、うん、未来の、
ね、
うん、未来の子どもたちに向けてということで、まあ、こういうね楽しい企画もやっているということで、まあこれがねでもオンラインでできますよね、考えてみたら、
うん、最近ねそういうのね、うん、多くなってきたから、
ね、これからはだからこういった講座も、先日ねゲストで来ていただいたジャズのね、はい、講座のお話もそうですけど、はい、まあ、いろいろな、ね、分野でもこういう、ね、講座が開かれるようになるんでしょうね、うん、はい、ということで松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、いやね、なんかいろいろな 妄想したりベランダで、ね、あのベランピングしたりします、はい、する夏です、ね、あのあんまり3密も、ね、いけないので、でね、今ねうちね、そう、あのうちの話ですけど、はい、ゴーヤがね育ってます、すくすくと、
はい、いいですね、うん、
6月頭に種から植えて、はい、でなかなか芽が出なくて、はい、で6月中旬に芽が出て、うん、で今大きいのだと20センチぐらいになってます。で知らなかったっていうか、私、まあ、みんな知ってんのかな、雌花と雄花があって、で受粉しないとダメなんですね、はい、でミツバチブンブンいっぱい飛んでるようなとこだったら、うん、そのままほっといても大丈夫ですけど、やっぱあのこういう住宅街なので自分で受粉をすると、うんうん、自分というか人間が、
人間が、はい、
で、まあ、まあ私はやってないんですけどうち の, あの家のものがですね、うん、そう受粉をするために朝6時にチュンチュンってやってるんですけど、うん、まあ、でもそうするとちゃんとしたゴーヤができるもんだなと思って、うんうん、ちょっと感動してます。でゴーヤなかなか高いので、
結構する
ね、うん、1本まあ安くても120円とか30円とか、まあ、
200円ぐらい消費税つくと、
うん、はい、でその割に、まあ、あっという間に食べちゃうので、うん、やっぱ なったら嬉しいなと思ってね、うん、そうだからちょっとゴーヤをのねどれぐらい取れるか、まあ、もしちゃんと取れたらこれぐらいのが取れましたっていうご報告もしたいなと思うんですけどね、うん、なんかまあ、家にいるなら いるなりに楽しみを見出すもんだなと思ってますけどね。
そう、なんか家庭菜園がね、
そうそうそう、
流行ってるって、
うん、ブームだって、ねね、言ってるから、うんうん、いろんなものを作ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけどもね、うん、はい、ね、なんでそんな鳴り物の話の後にですが、
鳴り物、
本物の鳴り物
、はい、
松戸の梨、完熟松戸の梨というこのフリーペーパー、松戸市観光梨園組合連合会が出しているフリーペーパー、これ松戸ペーパーさんですね、はい、が発行されました。また相変わらずおしゃれな
ね、うん、まん丸い梨
がねいろいろ書いてあってね、うん、そう、この松戸ペーパーさんは日本語でも英語でも表記がありまして、うん、はい、まあ、あのインターナショナルに楽しんでいただけるものなんですね。で1枚の表裏いろいろで、真ん中がですね地図になってます。でいろいろね豆知識も書いてあります。松戸は20世紀梨発祥の地ということで、そうなんですよ、20世紀梨発祥の地なんです。20世紀梨は松戸で採れたんです。松戸角之助少年によって発見されました。
はい、
はい、県議の松戸高政さんのひいおじいちゃんでしたっけね、うん、はい、で高塚地区、五甲金ヶ作、睦美地区ということで、たくさんこうね、あの梨園の地図がありまして、観光梨園ということなので梨もぎできます、う
ん、はい、
はい、梨もぎね、あのすごくあの楽しいです、うん、あのなんていうの、子供の頃をやったのは背があんまり高くなくてもできるんですよね、はい、梨って割と下の方にあるんでね、うん、こうちょっと手を伸ばせば取れるっていうね。ですごいたくさんあるのでね、もう全部ご紹介はできないんですけど、32件の梨園が載ってます、うんうん、はい、で松戸の梨、美味しい梨ということで豊水、香り、秋月などね、うん、ちょっと新しめの品種も書いてあります。で実は松戸の梨は需要が多く市場にあまり出回らない、あ、売らないのね、もう、もう元々も梨園から直送で行っちゃうってことね、うん、あ、そうよね、そう、あのうちの実家でも梨園に買いに行ってましたね、ご贈答品ね、うんうん、でご贈答品何箱か頼むとね、あのおまけくれるんですね、
あ、はい、
あの形が悪いやつとかで、あのこれどうぞなんて言われるんですけど、まあ美味しいんだよね、あれが本当美味しい、もうだ形綺麗じゃなくても美味しいしね、う
ん、なんかもぎたてって、うん、そのまま太陽の光、まあ、太陽に浴びているのをそのまま食べるから、うんうん、普通梨って冷やして食べるけど、
う
んうんうん、あったかいのね、
そうそうそうそう
梨がね、
ですごいブシャーなんだよね、
そう、だからジュルっていうね、う
ん、梨汁ブシャーで、うん、でもこのもぎたてがあったかいっていうのを知るっていうのも、うん、そうそうそう、私子どもの頃結構衝撃で、うん、あの田舎でねトマトが育ってて、はい、そのトマトもなんかほら冷たいしか頭ないのに、うん、あったかいっていう、
ね、これはやっぱりね、うん、あのそこで食べる価値のある、ね、
あります、
ね、現地で、
はい、そうですね、梨もぎは標準価格650円、うん、入園無料なのでね、うん、ぜひ皆さん
夏松戸の梨、うん、食べて美味しいです、うん、いです本当に、うん、本当にね、だからな本当ふなっしーじゃないけどね、ブシャーだよね、うん、もうこんな汁がいっぱいなのっていうぐらいブシャーなのでね、それをねぜひもうもぎたて味わってもらいたいなと思います。でこの松戸ペーパーさんはこちらどちらに今置いてあるんでしょう。
うん、まあ、松戸市内の支所とか、
はい、
市民センターとか、
はい、
あとまあ観光協会、
観光協会ですね、
秘密堂にもあるかな、
はい、うん、で今これもらえると、うん、梨もぎと直売のクーポン券ついてますよ、
はい、
1000円以上買い上げの お客様1回100円オフになってますのでね、うん、これお得なのでぜひ皆さんこれをね受け取っていただいて、梨ね、だから食べ物をの美味しさを味わうっていうのも人間のなんていうんですね、究極の最終的なもう楽しみというか、うん、もうこのね、あのいろんな自粛の時期でも美味しい食べ物食べると、ね、気持ちがほっとしますんでね、うん、
はい、
皆さんぜひ松戸の梨この機会にね味わってみてください。いやね、もう少しなんとかなってるかなと思ってたんだけどね夏は、
うん、
うん、しょうがない、はい、もう少し皆さん我慢して頑張りましょう。というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にも Twitter もやっております。ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。